皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。こんにちは、ラップオールシングス岡本美沙です。10月も半ば、空がぐんと高くなってきましたね。朝晩は少し肌寒く感じるようになりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は最近朝の時間を少し変えてみました。庭の近くや林に出て靴を脱いで素足で大地に立つグラウンディングをしています。土の感触や草の冷たさや石のゴツゴツ感が最初はちょっとくすぐったような感覚でしたが、続けていると心と体がすっと静まって深呼吸が自然と深くなっていくのを感じます。忙しい日常でもほんの5分10分でも自然と触れ合うことで自分を取り戻す時間になるのですね。さて参りましょう。1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今の期間は先週に引き続き甘露ですね。秋の冷気によって梅雨も凍る季節ですという意味です。北国や山間部ではもう霜が降り始めているようですね。甘露という言葉自体、草の上に降りた梅雨が冷たく感じられる頃を意味します。秋の空気は澄み渡り、野山の木々も少しずつ色づき始めていますね。夜空も澄んで秋の星座がはっきりと見えるようになる美しい季節です。残暑はすっかりとなくなり、朝晩の冷え込みもはっきり感じられる季節になりました。家の近所を散歩していても毎年感じる金木犀の香りが心地いいです。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72項。今の期間は紅岩来たるという時期です。この紅という字、これは大鳥とも読むそうですね。大型の岩のことを指し、越冬の時期を迎えた岩の群れが V 字型に編成して北の方から飛んでくる時期だそうです。この鳥は渡り鳥の中でも最も遅く南下してくるそうです。中国では賓客、敬うべき大切な客に例えられるそうですよ。自然界では渡り鳥が南下を始めて、虫の声が夜に響いて秋の深まりを教えてくれます。この時期本当に空気が乾燥していて、気温も下がるために自律神経のバランスが崩れやすいとも言われています。朝晩の寒暖差も大きくなり、夏の疲れが出やすい季節ですね。だからこそこの季節に心身を整える習慣を持つことはとても大切なことなのですね。民間信仰でも甘露から、今の時期からね、もうちょっと先の頃は冬を迎えるための心身の準備とする時期とされてきました。秋分を過ぎて夜の時間が少しずつ長くなるこの季節は、昔の人々にとっても内にこもるエネルギーに切り替わるタイミング。夜長に暖かい部屋でお茶を飲みながら体を温めて、心も静かに落ち着ける時間を持ってみてはいかがでしょうか。さて今日は最近私が自然と仲良くして実践していることを話題にお話ししたいと思います。私はこの季節にぴったりな習慣として最近グラウンディングを実践しています。グラウンディングとは簡単に言えば素足で大地に触れることなんですね。芝生や土、砂浜など自然の大地に裸足で立ってしばらく呼吸を整えることで、体内の静電気を放出して地球の持つ微弱な電流、これシューマン共振と言いますね、と共鳴させるという考え方なんですが、 私の場合は家の前にある大きな木の横に椅子を置いて座って裸足で地面に足を下ろしてまずは木との対話をします。おいおい木と対話ってって思われるかもしれないんですけれども、自然といろんないろんなアドバイスをもらってるんですよね。最近はそういった研究も進んでるそうで、植物の知性に関する著作もたくさんあるんですよ。ブリティッシュコロンビア大学で、森林生態学者のスザンヌ・シマードさんの著作でマザーツリー森に隠された知性をめぐる冒険というこの本もね、私のこの思いが深く理解できるこの一冊だったんですね。この本の紹介文には人間は遠く離れた人々と連絡を取るために埋めた電網線や光ファイバーケーブルを誇りに思うかもしれないが、樹木は何百年前からそれをしていた。革命的な発見だとあったんですよ。まあ確かに今では LINE や WhatsApp などアプリで海外でもすぐに電話できたりとか連絡できたりするんですけれども、何年か前は南米のチリに電話をかけて、チリに住んでるママですね、海のママではないんですけどに連絡を取るといった感じだったんですがね、私は木にチリにいてるママに伝えてというと、まあ 2,3 日すぐにねチリのママから電話があったりしたんですよね。いまだに木に誰々とちょっと連絡取りたいんだけどってお話をしたりとかもするんですけど、まあこの本にも書かれていることは、大きな木は古くから伐採の標的にされてきたんですね。大きな木ほど木材としての価値が高いからですが、それは単にネットワークの端末のスイッチが切られるのではなくて、ハブ、まあ、中継地点ですね、がなくなることを意味すると書いてありました。マザーツリーを伐採すると地中の微生物や炭素貯蔵量が減って生き物のネットワークが壊れ、森林が多様性の少ない構造へと変わるのですと書かれていたんですよ。そして不思議なことに、そのような大きな木たちと仲良くなるということは、私にとっては子どもの頃からの必須だったんですね。現代人はほとんどの時間をゴム底の靴とかコンクリートの上で過ごして、自然のエネルギーと遮断された状況になります。しかし地面にはごく微弱な電流が常に流れていて、私たちの体の電気的バランスも影響を与えるということが近年の研究で分かってきてるんですね。まあ、今日こんなねお話をしてみたいと思います。この後は CM を挟んで楽曲、そして後半では私が自然と仲良くしていることについてお話ししますね。本日のラブフォールシングス、素敵な30分をラブフォールオールシングス。腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
さ、今日もソルフェジオ周波数の BGM で後半スタートです。C を528に調律したピアノで弾いた安らぎの BGM です。今日の音はもうおなじみ 396Hz の3音が入った音なんですけれども、 ソルフェジオ周波数 396Hz の効果は罪悪感、トラウマ、そして恐怖心や不安からの解放を促すとされています。心に働きかけ、感情に安らぎを与え、自己解放をサポートするということで、心身のバランスを取り戻し、生きる力を強化すると言われています。少しの時間、心をリラックスして、ラジオに耳を傾けていただければと思います。さて、先ほどお送りしました曲は、Kissing a Fool、ジョージ・マイケルさんの楽曲です。この楽曲はね、もうほんと1900年代後半によく聴いた楽曲なんですが、1985年に来日された時に書かれた曲とも言われているそうなんですけどね、もうずいぶん昔に聴いた覚えがあったんですけれども、久しぶりに聴いてみたいなと思って今日は、選んでみました。さて、お話に戻ります。そしてね、最近私がもう一つ実践しているのが松葉茶なんですね。松葉には古くから薬効があるとされているんですね。戦時中や薬が手に入りにくい時代には民間の健康法として重宝されていたそうです。松葉に含まれる代表的な成分はビタミン C、クロロフィル、フラボノイド、ピニンなどだそうです。ビタミン C はレモンの5倍とも言われ、免疫力を高めて疲労回復にも役立ちます。ピニンという香りの成分は、森林浴で知られるフィトンチッドの一種で、呼吸を深め、自律神経を落ち着かせる作用があります。また、血液をきれいにする抗酸化作用、デトックス効果も注目されており、現代でも自然療法として静かなブームになっています。私が作る松葉茶は青い青松の葉を摘んで、日陰に 2,3 日ほど乾燥させて軽く煮出すだけ。ふわっと松の香りが広がって、後味は緑茶に似ていますが、どこか深い森を感じさせるような落ち着きがあります。夜寝る前に飲むと体がポカポカして呼吸も自然と深くなるので、秋から冬にかけて夜の習慣にぴったりですよ。昔の人々は季節の移ろいとともに食べるもの、飲むものを切り替えてきました。現代の私たちも少しだけ自然に寄り添った生活を取り入れるだけで、心身のリズムが整っていくのを感じます。さて、ここで少し松葉茶を作る上で最終保存注意点などをちょっとお話ししようかなと思います。自然の恵みをいただくというのは、やはり正しく取る、正しく使うことがとても大切です。松葉茶に使うのは若い青松、黒松か赤松ですね、の新芽に近い部分が最適だそうです。色が鮮やかで香りがよく、苦みが少ないためです。一番おすすめの採取時期は 春先から初夏の新芽が伸びる頃ですが、秋の澄んだ空気の中で取る場合も、できるだけ柔らかい先端部分を選ぶと良いでしょう。注意したいのは、道路沿いとか公園の松とか、農薬や排気ガスにされている可能性のある場所では取らないようにした方がいいですね。できるだけ空気がきれいな山や無農薬の庭木など安心できる場所を選びます。取るときは木全体を傷めないように少しずつ摘み取りましょう。自然への感謝と配慮は欠かせません。そして摘んだ松葉はまず水で軽く洗って土や虫を落とし、陰干しをします。直射日光に当てると葉が茶色く変色したり香りが飛んでしまうので、風通しの良い日陰がベストです。3日ほどしっかり乾燥させます。乾燥した松葉は密閉できる瓶や保存袋に入れて、湿気の少ない冷暗所で保管します。冷蔵庫での保管も可能ですが、湿気が入らないように注意してください。しっかり乾燥させれば 2,3 ヶ月ほど香りを保てます。長期保存したい場合は冷凍保存もおすすめです。 一度にたくさん煮出すと苦味や渋みが出てしまうことがありますので、目安としてはそうですね、500ミリリットルのお湯に松葉一つかみ、まあそうですね、5グラムから10グラム程度かな、5分から10分ほど弱火で煮出すと香りが高くて飲みやすい松葉茶になりますよ。松葉を摘んでお茶にする、それは単なる健康法ではなくて、自然と向き合ったりとか季節を味わう時間だなと思っています。葉を摘む時の松の香りや乾かす時の森の匂い、そして湿気とともに立ち上るこう清々しいというか、そういう香りですね、その一つ一つが心と体を整える小さな瞑想の時間になるように思います。グラウンディングと同じように松葉茶作りもまた自然と私たちの心身を再接続する行為なのだと思います。私自身、朝のグラウンディングを始めてから夜の眠りが深くなったように感じています。頭が静まり、体が今ここに戻ってくるような感覚、これが一日のスタートを整える鍵になっているようにも思います。松葉を摘んだりお茶を煮出していると不思議と心が静まり、自然と自分自身の感覚も繊細になっていくのを感じます。私は普段木と対話をする時間をとても大切にしています。木のそばに立ってそっと左手をかざして10秒ほど静かに呼吸を整えると、手のひらがビリビリっとこう小さな電流のような感覚が伝わってくるんですね。その感覚が出てきたら、今度は右手を木にそっと添えると、右手から今度自分のものが出ていくような感じですね、左手から入って右手から出していく、そんな感覚ですかね。心の中にある悩みや楽しかったこととか感謝の気持ちを木に話しかけていきます。すると木からまるで答えが返ってくるような静かで優しい声なき声を感じることがあるんですね。これは決して特別な能力とかではなくて、心と自然をチューニングしていく感覚ですかね。科学的な視点でも私たちの体と自然の間には微弱な電磁的な交流があることが分かっているそうです。木の幹や葉には水分やミネラルが多く含まれていて、電気的な伝導性があるために手をかざすことで人間の体表の微弱な伝導と共鳴が起こるとも考えられているそうなんですね。私はこういう科学的なことは分かってなかったんですけども、木にこう左手と右手を添えることで、何かビリビリっときて、私たちの体だからビリビリと出ていくみたいな、そういうものをね、子どもの頃からよくね、木と対話してましたね。またシャーマニズムやアニミズムの文化では、木や岩、風や水など自然界のすべてのものにスピリットが宿ると信じられてきました。例えば日本の神道でも古来からヒモロギやご神木と呼ばれる木に宿る神様がいらっしゃるとされて、そこに手を合わせることで祈る習慣がありましたよね。私自身も木と向き合う時間はまるで大きな存在に抱きしめられているような安心感を与えてくれます。悩みを話すとすっと心が軽くなって、嬉しい出来事を伝えると木の葉が風に揺れて答えてくれるような、そんな不思議な瞬間ですね。こうした時間は今の情報過多な社会の中では、心と体をグランディングさせて、自然と調和を取り戻すための貴重な時間でもあります。松葉茶をいただいたり、木に手をかざして静かに呼吸したり、どれも難しい修行ではなく、日常の中で簡単にできる自然と心の対話ですね。今日の放送では、秋の深まりの中でのグラウンディング、そして松葉茶、自然と体の調和についてお話ししました。現代の便利な生活の中で、私たちは自然とのつながりを忘れがちですが、ほんの少しの工夫で心と体は深く整っていきます。裸足で大地に立つこと、夜空を見上げて深呼吸すること、季節の恵みをいただくこと、どれも特別なことではなく、昔は当たり前だった営みです。この秋、皆さんもぜひ自然と調和する小さな時間を日々に取り入れてみてはいかがでしょうか。 今日のお話を通して自然と自分の心との小さな対話の時間を少しでも感じていただけたらなと思います。忙しい日々の中でもほんの数分裸足で大地に立ったり気にそっと触れて呼吸を整えるだけで心は自然と和らぎ静かな力を取り戻していきます。そんな小さな時間が皆さんの明日を優しく支える根っこになりますように。それでは Love for All Things、 来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。音楽もまた自然と同じように私たちの心を整える力を持っています。たった一音が心の奥の記憶や感情を呼び覚ますことがありますよね。大地に立って風や木々と触れ合いながら自分だけの音やリズムを感じる時間、それはきっと自然と自分を静かに調和させる小さな演奏なのかもしれません。今日もこの時間が皆さんの心に優しい旋律となりますように。 Love for All Things、 岡本美沙でした。